ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？日々健康に暮らすために楽しく学びませんか？この番組では私たちの生活の中に潜んでいる病気について専門の先生や、また地域の健康に関した取り組みなどを行っている方々に詳しいお話をお伺いしてまいります。
ハート健康相談室、今回は新潟大学大学院医師学総合研究科教授の吉原明弘先生に歯と栄養についてお話ししていただきます。吉原先生、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。新潟大学の大学院医師学総合研究科によります吉原明弘と申します。よろしくお願いいたします。まず自己紹介からになりますけれども、今大学院医師学総合研究科と紹介させていただきました。職員はいわゆる大学院ということで、医学部歯学部がこう共通な形になっていますので、こういうふうになってます。私の専門としてはその中でいういわゆる歯学部にあたるもの、歯科保険にあたるもので、特にその専門としては予防医学であったり疫学、いわゆる人を対象にした調査というのをメインに活動しています。で、一応自己紹介からということなんですけども、私ぜひお話したいことがあって言うんですが、実は今年私知事表彰を取りまして、いや、とても嬉しかったです。で、多分知事表彰を受賞できた背景としては、まあ多分ですよ、私が今までやってきた活動として、もちろん研究とか、教育とかをやるんですが、その大学だけの話ではなくて、そこで得られたいろいろな知見を地域にこう還元をして、還元ってのはおかしいけど、地域の人たちと一緒に活動をして歯の健康を進めてきたということが評価されたんだと思っています。で、行政の方なんて特にそうですけども、一緒にいろんな施策も考えてきました。その成果として、あえて言うと、新潟県は歯科保険に関しては非常に先進県になりました。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、新潟県は全国一虫歯が少ない県になりました。子どものですね。で、これも決して何もしなくてそういうふうになってるわけではないので、皆さんのいろんな活動、その成果がこういう形になってきてると思います。で、その私が知事表彰を受けましたけども、私の力だけでそれができたとは思わないので、皆さんの協力の中でこういうふうなのになったというふうに紹介させていただければと思います。で、これが自己紹介ということです。それで、今日は一応メインテーマとしては歯の健康と栄養についてお話をできればと思っています。で、そもそもなんですけど、良い歯で良い、よく噛み良い体ということが昔からキャッチフレーズというかことわざみたいにして出てきました。で、誰もがそう疑わなかったんですが、とは言っても実は昔々のことで言うと、それに対してちゃんとその調査がなされて学術的にちゃんとできていたのかって言われると、実はそうではなかったんですね。あまり確固たる何かがないまま、その言葉だけが一人歩きをしている形でした。で、その後、ここそうですね、10年20年ぐらいの間ですけれども、それに関係するいろんな調査が実施されて、それに対して私たちは自信を持って噛むことは栄養もそうだし、他の面でも非常に大きな力を発揮することができるということを得ることができました。単純に言うとですね、健康増進栄養関係で言うと、歯がちゃんとしていると物が噛める、で、物が噛めると栄養が取れる、で、栄養が取れると実は運動面にもとてもいい影響があるっ というふうにまとめることができると思います。ですので私が思うにはですね、いろんな健康増進の、テーマがあります。大体共通してるんですが、運動、栄養、休養等々こうありますけども、私からすると本当に基盤として少ないお金で誰もがちゃんとできるということで言うと、歯の健康はその元になるんじゃないかなというふうに思っています。つまり歯が健康でちゃんと噛める、その上で他のいろんな健康増進のことをやるというのが一番理想じゃないかなというふうに思ってますので、ぜひこれからもそれを広めたいと思ってます。でもうちょっとじゃあ栄養の面で詳しいお話をしていこうと思います。歯が抜けると単純に物が噛めないよね、栄養が取れないよねっていうことなんですが、じゃあ一律取れないかというと意外とそうでもないというのが分かってます。じゃあ具体的に歯が抜けてくると何が食べられないかっていうことで上がってくるのは、一番はいわゆる野菜、まあ繊維性のものがやっぱ食べれなくなっちゃうんですね。でもう一つ出てくるのが肉類、これはまあ硬いので噛めなくなってくるというのが言われています。で一方でですね、これがまた不思議なんだけど、量が増えるものがあります。噛めないと食べる量が増えるんですね。何が増えてくるかというと穀類、いわゆる糖類と言われるもので、そこには、まあ、例えばご飯とかお蕎麦とか、まあ、うどんなんかもそうですけども、そういう類が含まれてきます。つまりそれが増えるということはですね、そこには糖類ですか、まあ、おやつ類も実は歯が抜けると食べる量が増えてくるということが考えられます。で結局そこをいう話になってくると、そこにねスパイラル的な関係が出てくるんです。まあつまり歯が抜ける、物が噛めない、でご飯に関係するような食物が取れないものが出てくる、そうすると栄養素が取れない、この栄養素が取れないというのは出てくるのがね、野菜が取れないイコールビタミン類の摂取が少なくなってくると、そうするとですね、それが結果的に歯周病、歯茎の病気の進み方にも影響してくるっていうふうになっていて、そうするとまたそれが歯が抜ける原因になるっていうことで、そこにスパイラル的な悪い循環ができてしまうんですね。で結果的にそれが健康増進に関わってきて、生活習慣病に影響してくるというふうになってきます。で一方でもう一つちょっと追加でお話をしたい点としては、噛むことの大切さというところです。でまあよく噛んでっていうことはあって、まあ例えばこれは厚労省的に国の施策の中で決められているキャッチフレーズになるんですが、一口30回を噛もうというカミング30っていうフレーズがあるんです。わからない方も多いかもしれませんが、一応オーソライズされてるんですね。で確かに調査でよく噛める人、噛めない人っていうのを分類して見てみると、よく噛む人の方が例えば今でいうメタボリックシンドロームに関係するようなお腹周りで見ると、よく噛む人の方がお腹周りが細いんですよっていうのが分かって、でだいたいその間がね2センチでした。まあ、つまりよく噛んでるっていうふうに判断できる人の方がお腹周りが2センチ細かったということなんです。じゃあ2センチってどれくらい の体重なのかっていうと、だいたい2キロですって。だから意外とスリムになるんですよ。で合わせて、まあ、例えば私のやった調査で言うと、善玉コレステロールってありますよね、 HDL コレステロールって言うんだけど、これもよく噛む人の方が HDL コレステロールの値が高く出てました。で合わせてそれでいう異常値も非常にこう少なく、異常値だというふうに示される人の割合も非常に少なくなってきていて、というのも分かったんですよ。でつまりよく噛める人の方がそういう栄養バランスも多分良くて、でちゃんとした食生活ができて、でそれが体の健康というか肥満予防とかそういうものにもつながるというふうに考えられてくるんです。でご存知のように今非常に問題になっているのって成年以降の特に男性の方なんですが、肥満なんですよ。で肥満は何が問題かというと、それが糖尿病に影響する。ただ日本の場合に糖尿病の予備群も含めると200万人300万人、まあ、かなりな量の方がそれに当たるんです。ということで皆さんご存知の メタボリックシンドローム検診みたいなのをやって、でそこで関係する人が個別指導を受けましょうというこう括りになってるんですよね。で私が強調したいのは、実はそこに歯の健康もめちゃくちゃ関係してるということが、今私あなたでもお分かりになっていただけると思うんですけど、そこを抜きにした保険指導というのもなかなかありえない、まあ、つまり歯の健康と栄養というのはものすごく関係していると。でそれがひいては生活習慣病、まあ、糖尿病予防、肥満予防にもつながるんだってこう話になると、歯の健康と栄養指導というのはとても密接したものであるというふうに私は強調したいと思っています。まあ、今お聞きの人の中で栄養士さんとか管理栄養士さんとか、まあ、そういう方がいらっしゃるかどうかわからないんですけども、もしそういう方がいらっしゃるとすれば、ぜひ皆さんが指導をするときに一言ですね、歯はどうなのとこう聞いていただけるととても嬉しい。単純ですよね、聞くことはね。歯はどうなの、噛めるの、痛い歯ないのというような形で聞いていただいて、いや実はこの歯がグラグラしてとかいうのがあったら、歯医者さんで一回見てもらったらということを加えてもらえればと思います。でそうすることで今のこうなかなか会えない会わないような指導をうまくこう連携させて、その人の栄養習慣までうまくすることが可能じゃないかなというふうに思ってるわけです。 あとですね、そういうつながりの面で言った時に、まあ、最新の調査になりますけども、ちょっと教えというか披露したいと思います。何かというとですね、歯が抜けてくると、まあ、噛めなくなってくるわけだから、一般の人は歯医者さんに行って入れ歯をしたりとか、まあ、ブリッジって言ってその両方でこう端掛けをして噛めるようにする治療がありますけど、そういうのを受けますよね。で歯医者さんに行ってですね、そういう治療を受けたと。で大体歯医者さんの治療がどういう形になるかというと、まあ、入れ歯ができました、それをこう噛んでもらって、どうですか、痛いとこありますかって聞いて、まあ、最初からちゃんとぴったり合うなんて、まあ、なかなかないので、そこで何回か調整をすると、痛いところは少し削って、どうですか、噛めますか、痛いとこないですかって言って、まあ、痛くありません、うん、噛み合わせもいいですねって言ったら大体そこで終わるんですよ。でここからが問題なんですけど、さっきも言った通り歯が抜けてくると野菜とか肉とかが食べられない、まあ、量が少なく、食べられないってあれだけど量が、食べる量が少なくなるんですね。じゃあ歯医者さんでそういう入れ歯の治療をしたら、もちろん噛めるようになるわけだから、じゃあその人の食習慣は良くなるのかということを注目した調査っていうのがあるんですね。で結果はどうかというと、食習慣は変わらなかったですよ。野菜が取れなかったという状況の人は入れ歯を入れても取らないんですね。でなぜかってこう考えれば、ある意味当たり前かもしれないんだけど、その日突然10本とか歯がいっぺんに抜けるってことはないですよ。ってことはだいたい年間1本とか何かがずっと続いて、下手すれば10年とか15年の間にその人の歯の健康も変わり、でその人の食習慣もこう変わってくる、で入れ歯になったという形なんですね。ですので入れ歯を入れたからすぐその人の食習慣が変わるなんてことは、まあ普通はありえない。でもちろん噛めるんですよ。で噛めるんだけど、その人の食習慣が変わらないので、なんとなくバランスのいい食事からは縁遠いような食べ物をずっと取っているという形になってしまうんです。でここでまたその調査の続きがあるんですが、でそれが分かりましたと。でそ の研究の人がやったのは、じゃあ入れ歯を入れた後にその管理栄養士さんなどで専門的な保健指導を加えたらどうかというのも追加の調査でやられてました。でそれがですね、結果はそれをやるとその人の食習慣が変わりましたね。うん、これがすごく示唆に飛んでると思うんだけど、なので歯科の人たちが歯科の視点だけやっているとこぼれ落ちるところがあるんですよね。でもちろんさっきの話のように栄養の人たちだけがやっていてもこぼれ落ちるところがある。 で私たちが、まあ、みんなそうなんですけども、あの目指すところっていうのは元気で長生きしたい、いわゆる健康増進を目標とした時には、あのそういうところのコラボレーションをやることで、あのそれが確立してくると思うんです。ですので私が、まあ、今回 の, あのこの番組の中でね、まあ、最終的に強調したいというところは、歯の健康はあの非常に有効である。でもちろん歯の健康だけで健康増進が達成されるかというと、それまでの力はありません。なんだけど今私が話しても分かる通り、歯の健康を抜きにしてあの健康増進、元気で長生きを達成できるかというと、それもありえないと思うんです。でその決め手は、いろんな人たちが少し歯のことを考えてみる。で私たち歯の関係者も関係するいろんな分野のことを少し考えてみる。そこでこうオーバーラップする部分が出てくることで、その住民の人たちの健康増進がより進むというふうに思ってるんです。ですので、まあ、私も頑張りますけどね、ぜひこれをあの聞いてられるいろんなその関係の方々もちょっとですね、自分のエリアを踏み出して活動していただけると、あのとても嬉しいかなというふうに思います。じゃあ、これで私の話は終わりたいと思います。ありがとうございました。
では吉原先生、最後にリスナーの皆さんへ一言お願いします。
はい、歯科保険はですね、変なし難しくしようとなるととっても難しくなるんです。で一方で簡単にしようと思えばめちゃくちゃ簡単ですよ。まあ単純に言えばですね、歯をきれいにして、あとは歯を丈夫にするフッ素を塗ってもらったりとか、うがいをしたりとか、そういうようないくつかの本当に手が届くものをやるだけで、その人の健康度を、歯のですね健康度を高めることは可能だと思います。ぜひあのそういうですねメニューは皆さんの中にいろいろ提示されていると思いますので、それにあのアクセスしてもらえると嬉しいかなというふうに思います。ありがとうございました。
歯と健康相談室、今回は新潟大学大学院医歯学総合研究科教授の吉原明宏先生に歯と栄養についてお話ししていただきました。吉原先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば同野一丁課、三条市東浦館馬場内会員、以上の提供でお送りしました。